姿勢だより18ページまで www.city-yanai.jp 柳井氏に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン、日本を自慢しようよ、事故ゼロで。交通事故情報、平成26年5月31日現在、表になっています。人身事故、死者、負傷者の順に読み上げます。5月発生状況、人身事故13件、死者0人、負傷者14人。累計、平成26年、人身事故50件、死者2人、負傷者57人。前年対比、人身事故マイナス9件、死者プラス1人、負傷者マイナス17人。表終わります。お知らせ。6月23日月曜から29日日曜は男女共同参画週間、スローガン、カジバのパパ力、ポスターが掲載されています。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111 内線471。水道メーター交換のお知らせ。水道メーターの交換に委託業者、市の発行する身分証明書を携帯がお伺いします。なお、交換に伴う費用を請求することはありません。交換対象、メーターの蓋を開けた裏側にあるシールに 27.04 から 28.03 と書かれてあるもの、メーターの写真が添えられています。米印、水道メーターは計量法により8年ごとに交換するよう定められています。問い合わせ、水道課、電話 22-2111 内線644。6月は住環境衛生推進月間、ネズミ、衛生害虫の防除を。ゴキブリなどの衛生害虫は気温の上昇とともに活動が活発になります。なお、駆除に薬剤を使用する場合は使用上の注意を守り、安全に十分注意しましょう。換気にご注意を。新築・改築・改装後の建物は換気を励行しましょう。建物の気密性の高まりや化学物質を放散する建材などの使用により、室内の空気汚染が生じ、体調不良を訴える事例が起きています。夏季は放散量が増大しやすいため、十分に換気をしましょう。問い合わせ、市民生活課 22-2111 内線166。市民と市長と気楽にトーク。今年度からトークの時間が1時間半となりました。冒頭に市の予算概要について説明します。その後、少子化、高齢化、人口減少が進む中での地域の課題や本市の将来について、市長を交えてのフリートークとなります。参加自由。定例開催、申し込み不要。日時、開催場所。各18時30分から20時、6月26日木曜、厚木公民館、7月1日火曜、伊加地公民館、7月4日金曜、新城公民館。トークの様子の写真が添えられています。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111 内線472。下に弁護士法人朝風法律事務所と周防総裁柳井店の広告が掲載されています。13ページ、福祉医療費受給者証、 重度心身障害者用の交付申請。対象、1または2に該当する人、本人の所得要件あり。1、身体障害者手帳、1級から3級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けている人。2、国民年金法施行令別表1級程度の障害を有する人。必要書類等、医療保険の被保険者証、障害程度を証明する書類、手帳等、印鑑、米印、平成26年1月2日以降に転入した人は、1月1日現在の住所地発行の平成26年度所得課税証明書。申請手続き、現在受給者証の交付を受けていて、更新手続きが必要な人には申請書を送付します。6月30日月曜までに市社会福祉課へ申請してください。期限後は随時受け付けますが、助成は申請月の初日からです。米印、65歳以上で対象と判断した人は申請を省略し、受給者証を6月末に郵送します。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111 内線183。離島漁業再生支援交付金事業の実施状況。第2期平成22年度から26年度離島漁業再生支援交付金事業の平成25年度の実施状況をお知らせします。集落協定締結状況。集落協定締結数、1、平郡、協定対象漁業世帯数、30、交付金交付額、408万円、漁場の生産力の向上に関する取り組み、1、種苗放流、資源増大を図るため、種苗放流を実施、マダイ、3万尾、キジハタ1万尾、アワビ2万個。2、海岸清掃、漁場の環境整備のため海岸清掃を実施、東地区、西地区各1日間、参加者延べ31人。集落の創意工夫を生かした取り組み、1、船に機器を設置し漁獲物の鮮度保持を図りました。2、漁食推進のための料理の創作、提供の取り組みについて協議を行いました。問い合わせ、農林水産課、電話 22-2111 内線354。ニコニコ運動教室指導編にご参加ください。申し込み不要。65歳以上の人を対象としたニコニコ運動教室は、各地区で開催される指導編に限り、65歳未満の人をはじめどなたでも参加できます。計測編に参加し各種テストを受けた人を重視した指導となりますが、福岡大学からの講師も来場しますので、ぜひご参加ください。申し込みは不要です。日時場所、計測編に参加した人は30分早い集合時間となります。表になっています。6月26日木曜、10時30分から11時30分ふれあいどころ437、13時30分から14時30分大畑総合センター、15時30分から16時30分竜頭文化会館。6月27日金曜、10時から11時、旧遠崎小学校体育館、13時30分から14時30分、ふれあいタウン大畑。表終わります。米印、 7月、8月の日程は後日広報でお知らせします。参加費300円、持参物、運動ができる服装、水分補給用のお茶や水、室内用の運動靴、また屋外での運動も予定していますので、運動ができる靴でお越しください。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、下に、柳井スイミングスクールと、株式会社藤田東洋重機の広告が掲載されています。
14ページ、担当は高井です。15ページまで、地域の手で農地・農業用施設を守ろう。多面的機能支払い交付金。農地や農業用施設などの資源を守るため、地域の皆さんが活動組織を作り、共同で保全活動に取り組むことにより、交付金を受けることができます。内容、農地維持支払い交付金。水路の泥上げや道路の草刈り等の活動を支援します。交付単価、農用地面積 10R あたり、田3000円、畑2000円。資源向上支払い交付金、農業振興地域内の農用地のみ交付対象。丸1、水路、農道の軽微な補修や景観形成のための植栽などの共同活動を支援します。交付単価、農用地面積 10R あたり、田2400円、畑1440円。丸2、水路の更新など農業用施設の長寿命化を図るための活動を支援します。交付単価、農用地面積 10R あたり、田4400円、畑2000円。活動の手順、活動範囲を決め、活動組織を作る、活動組織の規約を定めて、活動計画を作る。活動計画に基づき、市と協定を結ぶ。申し込み問い合わせ。詳しくはお問い合わせください。経済建設課、電話 22-2111、内線374。中高生のアルバイトを雇用する事業者へ。18歳未満の人をアルバイトで雇う場合は、労働基準法等により、先の定めがあります。労働条件通知書の交付義務、1時間701円以上の賃金支払い義務、残業・休日労働の禁止、深夜労働22時から5時までの禁止、危険有害業務への就業禁止、年齢を証明する戸籍証明書の備え付け、問い合わせ、山口労働局労働基準部監督課、電話 083-995-0370。 省エネ節電等に向けた CO2 削減県民運動キャンペーン、6月は環境月間です。県では CO2 を削減し、地球温暖化を防止するため、各種キャンペーンに取り組んでいます。また、市役所でも、柳井市役所エコオフィスプランに基づき、市の業務全般において温室効果ガスの排出削減に努めています。実施期間、平成26年5月1日木曜から、9月30日火曜の5ヶ月間、エコスタイル、クールビズにしよう、上着を脱ぎ、ノーネクタイにすると体感温度が2度下がります。冷房を使うときの設定温度は28度にしよう。緑のカーテンを設置しよう。室温が約3度から5度下がる効果があります。エコドライブ、ふんわりアクセル操作で発進しよう。駐停車時はアイドリングをストップしよう。 ノーマイカー運動の取り組みを強化して実施しよう。6月はノーマイカー強化月間です。ライトダウン、事業所や家庭において可能な範囲で照明を消灯しよう。問い合わせ、県環境政策課、電話 083-933-2690。 市民相談、子どもの人権110番電話相談。いじめや児童虐待など子どもをめぐるお悩みがある人は、どんな小さなことでもお聞かせください。なお、教科週間6月23日月曜から29日日曜中は、電話相談の時間を延長しています。相談時間、平日8時30分から17時15分。米印、教科週間6月23日月曜から29日日曜の相談時間、平日8時30分から19時、土曜日曜、10時から17時、相談電話番号、電話 0120-007-110。 問い合わせ、山口地方法務局人権擁護課、山口県人権擁護委員連合会、電話 083-922-2295。 女性のイラストが添えられています。15ページ、全国一斉女性の権利110番無料、女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場における差別など、女性の権利一般に関する無料電話相談です。日時、6月27日金曜10時から16時、相談電話番号、特設電話、電話 083-920-8730、相談員、弁護士延べ6人、主催、山口県弁護士会、日本弁護士連合会。問い合わせ、山口県弁護士会、電話 083-922-0087。 岩国年金事務所による年金相談、日時、7月10日木曜、24日木曜、10時から12時、13時から16時、場所、市役所3階大会議室。米印、8月14日木曜、28日木曜の年金相談の予約は、7月1日火曜から受け付けます。申し込み問い合わせ、相談日の前日までに、電話で岩国年金事務所お客様相談室に申し込んでください。先着順、定員になり次第締め切り、電話、082724-2222。 身体障害者定期巡回相談、日時7月11日金曜13時30分から15時30分。場所、市役所3階大会議室。内容、補装具支給の適否、身体障害の医学的相談、リハビリの相談等。実施期間、県身体障害者厚生相談所。申し込み問い合わせ、7月2日水曜までに市社会福祉課へ申し込んでください。電話 22-2111 内線186。弁護士による無料法律相談要予約、日時7月17日木曜9時30分から12時。場所、市役所3階大会議室。定員8人。市民対象、定員になり次第締め切り。申し込み問い合わせ、7月1日火曜8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111 内線161。行政市民相談、日時7月17日木曜13時30分から16時、受付15時30分まで。場所、市役所3階大会議室。内容、行政相談、行政相談委員による国・県・市の行政に対する苦情や要望の相談。 市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会議による観光書手続き、書類作成等についての相談、問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線161。行政相談、日時7月17日木曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所ふれあいタウン大畑、内容行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談、問い合わせ大畑出張所、電話 45-2211、 講座教室ノルディックウォーキング講習会、日時6月29日日曜9時から12時雨天中止、場所アクアヒル屋内ミーティングルーム、内容講習後屋内ウェルネスパーク内を歩きます。対象身長140センチメートル以上の人、初めての人も参加か、定員30人、参加費820円、ノルディックポールのレンタルあり、持参物運動のできる服装、運動靴、飲み物、申し込み問い合わせアクアヒル屋内、電話 24-0025。 白壁学友館放課後子ども教室、チャレンジしたい手話を学ぼう、日時7月5日土曜13時30分から15時30分、場所白壁学友館、内容簡単な手話を学ぶ、対象定員小学生15人、先着順、持参物水分補給用のお茶、料金30円、保険代資料代等、申し込み問い合わせ6月27日金曜までに電話で申し込んでください。白壁学友館、電話 22-4518。 アクティブ屋内カルチャー教室、デジカメマスター塾無料、カメラを持って散歩に出かけませんか、写真の基礎が学べます。日程時間全6回、7月10日木曜、24日木曜、8月7日木曜、21日木曜、9月11日木曜、25日木曜、各19時から20時30分。場所、アクティブ屋内視聴覚室。定員20人、先着順。講師、岩谷翔平さん。日本報道写真連盟柳井支部長。持参物、デジタルカメラ、フィルムカメラでも可。申し込み問い合わせ6月27日金曜までに電話で、または直接窓口へ申し込んでください。アクティブ屋内、電話 24-0081。 カメラのイラストが添えられています。
16ページ上の緑が読み上げます。17ページまで。パソコンビジネスマナー講習無料、日時7月14日月曜から24日木曜、土曜日曜祝日を除く8日間、9時30分から16時、場所市文化福祉会館、内容パソコンの基礎操作、ビジネスマナーの習得、対象就職を希望する55歳以上でハローワークに求職登録している人、募集人員20人、就職意欲の高い人を優先し、郵送で通知、申し込み問い合わせ、6月30日月曜必着までに、ハローワークまたはシルバー人材センター備え付けの受講申し込み書を郵送してください。郵便番号 753-0074 山口市中央4丁目 3番6号、公益社団法人山口県シルバー人材センター連合会、電話 083-921-6070、 狩猟免許の更新及び試験講習会、狩猟免許更新日時場所7月15日火曜13時から岩国農林事務所、7月17日木曜13時から柳井農林事務所、手数料2900円。狩猟免許試験日時8月24日日曜9時から16時場所市文化福祉会館、米印7月以降下松、山口、下関でも別日程で開催、手数料5200円。申し込み期限実施日の9日前まで。狩猟免許取得等経費の助成制度、県では新たな捕獲の担い手を育成し、有害鳥獣による農林業への被害を軽減防止するため、罠猟免許と第一種獣猟免許の新規所得者に対し助成しています。助成金額、罠猟免許15000円、第一種獣猟免許67000円。米印、新規に免許を取得し、その年度内に狩猟者登録をすることが必要です。更新試験共通の申し込み問い合わせ、申し込み期限までに岩国農林事務所へ申し込んでください。申請書は柳井農林事務所でも入手か、郵便番号740-0016、岩国市三笠町 1-1-1、 電話 0827-29-1567。 狩猟免許講習会、日時場所各会場の試験日前日9時30分から15時30分終了予定。手数料新規5000円、会員3000円。申し込み問い合わせ、県猟友会、電話 083-924-3517。 講習防火管理新規講習会、日時7月17日木曜、7月18日金曜、9時から16時、米印、2日間の受講が必要です。場所、市文化福祉会館、受講料3900円、テキスト代。申し込み問い合わせ、6月27日金曜までに、柳井地区広域消防本部予防課、柳井消防署または最寄りの出張所で受講申し込み書を受け取り申し込んでください。米印、受講申し込み書は柳井地区広域消防組合のホームページからもダウンロードできます。柳井地区広域消防組合消防本部予防課指導係、電話23-7774、 URL http://www.yanai119.jp/。 歴女入門講座、松岡睦彦氏社会教育指導員を講師に迎えての柳井の歴史を中心とした優しく楽しい講座です。 日時7月から平成27年3月第2土曜日、11月は休校、13時30分から15時30分、場所、市文化福祉会館、受講料3000円、8回分、定員20人、先着順、申し込み問い合わせ、6月30日、月曜までに電話で申し込んでください。柳井自由クラブ坪野、電話 080-1933-3345。 月照の色紙の写真が掲載されています。下水道排水設備工事責任技術者更新講習会、登録の更新時期となる責任技術者は更新講習会を受講しないと資格が失われます。日時9月25日木曜、13時30分から16時、場所県セミナーパーク講堂、対象平成5年、8年11年、21年に資格を取得した責任技術者。申し込み問い合わせ、7月3日木曜から24日木曜までに都市計画課へ申し込んでください。電話 22-2111 内線292、催し劇作家広津千代展、大正末期から昭和の戦前にかけて活躍した伊保の庄出身の劇作家広津千代の著作物等の展示をしています。期間7月28日月曜まで、火曜は休館、9時から17時、場所白壁学友館、問い合わせ文化財室、電話 22-2111 内線332。17ページお話の会無料。大畑図書館幼児・児童向け、日時6月28日土曜、13時30分から14時30分、場所大畑公民館2階和室、ふれあいタウン大畑内。内容絵本の読み語り、紙芝居、七夕飾り作り、出演読み語りボランティア玉手箱。問い合わせ大畑図書館、電話 45-2226、 柳井図書館、日時6月28日土曜、乳幼児向けお話バスケット、13時30分から14時10分幼児・児童向けお話の会、14時30分から15時30分場所柳井図書館2階視聴覚室。出演人形劇サークルブレーメン。問い合わせ柳井図書館、電話 22-0628。 募集平日夜間応急診療所のパート事務員、職種募集人員、医療事務員1人、応募資格レセプトコンピューターの操作等ができる医療事務経験者、勤務形態賃金日額、休日昼間、日曜祝日月2回程度、8時30分から17時15分1万円、平日夜間 月曜から金曜、週1、2回程度、18時30分から22時15分、4800円。米印、年末年始、盆等は割増あり、研修期間中は時給760円。勤務場所、休日夜間応急診療所。雇用予定、7月1日火曜から。申し込み問い合わせ、6月26日木曜までに履歴書を健康増進課、市保健センター内へ提出してください。健康増進課、電話 23-1190。 市営住宅空き家の入居者、住宅名、金風、迫田、高須、新城北、朝日、月出、瀬戸、串の下。申し込み期限、6月30日月曜までの執務時間内。郵送の場合、同日の消印有効。注意事項、申し込み者多数の場合は抽選になります。単身者の申し込みが可能な住宅もあります。同一の募集住宅、住戸タイプが2戸以上ある場合、高齢者世帯等のみで抽選する優先枠を設けます。原則、公営住宅にお住まいの人は申し込みできません。入居資格など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、所定の申し込み書に52円切って2枚を貼り付けて期間内に申し込んでください。郵便番号 742-8714、 住所記載不要、土木建築課、電話 22-2111、 内線236。戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者、亡き父等の眠る旧戦域に赴き慰霊を追悼し、現地の人々との友好親善も行います。厚生労働省補助事業、対象者戦没者遺児、参加費9万円、集合場所への交通費、渡航手続き、手数料等の別途負担あり。主な地域、おのおの日程あり。フィリピン、ミャンマー、インド、中国、ニューギニア、旧ソ連、マーシャル諸島ほか。申し込み問い合わせ、一般財団日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521。 児童クラブ指導員、指導補助員の登録、再計、応募資格、指導員、保育士資格または教員資格の有資格者、指導補助員、子育て経験のある人、勤務内容、放課後、児童の育成指導、勤務場所、柳井、新城、龍東、織田の各児童クラブ、勤務時間、指導員、毎週月曜から土曜のうち週4日、13時30分から18時30分。指導補助員、毎週月曜から金曜、14時から17時。報酬、指導員月額8万5000円。指導補助員時給870円。 申し込み問い合わせ、履歴書に資格証明書の写しを添えて市社会福祉課へ申し込んでください。電話 22-2111 内線188。試験、消防設備士試験、試験日9月7日日曜、受験会場下関市、山口市、周南市。試験の種類、講習、特類第1から5類、オツ種第1から7類。受験願書受付期間、電子申請、7月4日金曜から15日火曜。書面申請、7月7日月曜から18日金曜。米印、詳しくは一般財団法人消防試験研究センターのホームページをご覧ください。問い合わせ、柳井地区広域消防本部予防課、電話 23-7774。
18ページ、担当は谷です。20ページまで。工事、国道188号柳井バイパス工事に伴う車線切り替え。工事に伴い走行車線を切り替えますので、片側交互通行などの交通規制を行います。ご理解ご協力をお願いします。切り替え日時、7月1日火曜6時、雨天順延。車線切り替えの図が掲載されています。問い合わせ、国土交通省岩国国道維持出張所、電話 0827-41-1144。 人権作品、人権尊重の推進を目的に募集し優秀賞を受賞した作品を紹介します。かわいい太陽、柳井西中学校3年川本きらら、学年は平成25年度受賞時。私の親戚にさときという名前の8歳の男の子がいる。さときは生まれつき両耳が全く聞こえない。さときが生まれたとき、親戚一同大きな幸せに包まれた。しかしその数時間後、幸せいっぱいの世界から一転、さときのお父さんが呼ばれ病室を出て行き、数分後さときのお父さんの言葉が小さい部屋に一瞬響いた。耳が聞こえていない。え、私は一瞬さときのお父さんが何を言ってるのかと自分の耳を疑った。親戚一同みんな時が止まったかのようにお互いの顔を見合った。何が今私たちの中に起こっているのか理解できなかった。いや、理解したくないという私の思いがそうさせていたのかもしれない。私はずっと無言だった。私の母や親戚たちはさときのお父さんのところへ駆け寄り、何やら話をしている。私はさときに会いたくなった。しかしさときはまださまざまな検査をし、まだ対面ができずにいた。私はなぜか涙があふれた。悔しいのか悲しいのか嬉しいのか、自分の気持ちが整理できずにいた。私はさときのお母さんがとても心配になった。しかしさときのお母さんはとても強かった。涙を流しながらさときを抱きかかえ、生まれてきてくれてありがとうと言った。そして私に、これからいっぱい遊んであげてねと涙を流しながら笑顔で言ってくれた。私は任せてととびっきりの笑顔で返した。あれからもう8年が経った。さときは今ろう学校に通う元気いっぱいの2年生だ。この8年の間に岡山病院で2度の手術を受けた。頭の中に少しは聞こえるようになる器具を埋め、耳の後ろに磁石でつけるという補聴器をしている。これをつけてからのさときは、みるみるうちにたくさんの言葉を身につけている。 小学校に入学してからのさときは見違えるように大きくなり、今では算数が大好きだ。掛け算の九九を覚えることに必死で、さときは一生懸命声に出しながら覚えている。私が拙い手話と声に出して話すと、手話が違うとさときに注意されることが多々ある。私もさときに負けまいと必死に覚えた手話を使い声に出す。さときは私にとって良き先生であり、かわいい太陽のような存在だ。さときの大きな声ととびっきりの笑顔にいつも癒される。これからのさときの成長が楽しみだ。これからもよろしくさとき。この夏休みは私がクロールを教えるからね。待っとってね。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333。19ページ。